日経トレンディ。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けいたします。吾妻編集長、
はい、
今週のテーマを教えてください。
はい、前半はですね、ウィークリートレンドキーワードをチェックします。そして後半は、若者マーケで大成功、キリンゴゴティが捉えた TikTok 女子をお送りします。
はい、
はい、今人気の動画共有アプリ TikTok なんですけれども、
いいですね、
はい、まあ、これを使ってキリンビバレッジの午後の紅茶ですねのオリジナルダンスが大拡散して成功を収めたんですよね。
はい、
で TikTok 女子を捉えたその巧みな仕掛けを紹介しますので、どうぞお楽しみに。
はい、入ります。Weekly Trend
Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説いたします。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
パナソニックも開発中のスマートミラーは美容の新市場を作るか。
スマートミラーとは、センサーやカメラで撮影された画像による肌解析をもとに適切なメイクやスキンケアを提案する鏡です。これまではアメリカなどのヘルスケアの現場で全身ミラーの投影画像による診察やリハビリなどに使われてきましたが、それを美容に応用したものが海外で登場しています。
まあ、これもまさに未来の鏡のような感じなんですけども、はい、
ね、うん、
ということはこの化粧品業界でも IoT やこのデータを活用したパーソナライズ市場が生まれつつあるということでしょうかね。
そういうことになってきますね。はい、
ではこのパナソニックが開発中というスマートミラーの可能性を紹介してください。
はい、スノービューティーミラーという名前でまあ開発をされていて、まあ、B2B 向けなんですけれども、化粧品カウンターとかね、そこでの設置とか住宅展示場なんかでこうスマート家電の一部として、
はい、
洗面台に設置するようなことが考えられているということなんですけども、
はい、
鏡の大きさは幅が50センチで高さが70センチというので、まあ、かなり
大きいですね。
はい、印象なんですけども、パナソニックの担当の方はですね、ミラーのサイズは自由に変更できて、まあ、ニーズに合わせた機能とか性能を優先して考えているというふうにお話しされています。
はい、パナソニックならではの技術だったりとかアイディアとかありますか。
はい、はい、いわゆる肌解析とそれによるアドバイスっていうのだけではなくて、
はい、
まあ、そのデータを生かしたこう新たなソリューションの提供っていうのを視野に入れているというのが大きな特徴だと思いますけども、
はい、
そのパナソニックはそのミラーの肌解析で得た情報をもとに肌の悩みを解決するメイクアップシートっていうのも開発しているそうなんですね。これまあ発売時期はまあ未定だそうですけども、
はい、メイクアップシート、
メイクアップシート、
どんなものなんですか。
で、まあ、メイクアップシートっていうのはこう手術なんかでこう実際に使われているような人工皮膚とですね、同等の素材を使った、まあ、セカンドスキンのようなものだそうなんですけども、
はい、
そのメイクとか肌の悩みをですね、隠すために肌に直接貼り付けるということで、
はい、
パナソニックのこのプリンティング技術を生かしていましてですね、まあ、ゆくゆくはこれにこう美容成分を配合したスキンケアと、メイクの二重構造も実現したいと、いうふうに聞いています。
あ、
はい、
やっぱその人に合ったシート、はい、ということです
よね。
肌の、
本
当に未来の世界ですね。
そうなんですよ、まあ、ただそんなに遠くない未来にやってるんじゃないかな、
ね、
はい、
本当に来年再来年の世界です。今後はこのスマートミラー、ね、この活躍ということで、
はい、
パーソナライズ化が進んでいって、よりこの精度の高い肌解析に基づいたカスタムメイドコスメが提供できるようになるかもしれません。
そうですね。
では続いてのキーワードは、
星野リゾート5つ目のサブブランド、35歳以下を開拓。
2月5日に開業した星野リゾートベブ5軽井沢は20から30代をターゲットにした宿泊施設です。近年国内に増加するライフスタイルホテルのようなカジュアルな雰囲気で、フロントは DJ ブースのような作りになっています。
星野リゾートもいよいよこの若い 20、30代向けのブランドも投入してくると、
はい、
この星野リゾートのね、サブブランドといえばまとめますけども、はい、いわゆるラグジュアリーリゾートのまず星野屋、
はい
はい、スタイリッシュで洗練された西洋型リゾートのリゾナーレ、
はい、
都市観光客をターゲットにしたオモ、
はい、
これ私も行きたいんですけど、高級温泉旅館チェーンを目指したブランドカイ、
はいはい、
そして新たに今回この5つ目のサブブランドになるかもしれないのが 2,30 代をターゲットにしたベブファイブだと、
はい、
いよいよ 2,30 代向けの星野のりさんの新たな戦略があると、はい、そうですね、いうことですね、
はい、星野代表はですね、
はい、
まあ、将来の旅行産業を支える、
はい、
まあ、2,30 代ですねにもっと国内旅行の魅力を知ってもらいたいと、
はい、
いうふうにおっしゃってるんですけども、まあまあ、現在その国内旅行の8割はまあ日本人の方だそうですが、はい、まあ、どうすればこう若年層に、ね、もっと旅行してもらえるかをまあ研究しようとして立ち上げたというのがこの Web5 軽井沢。
現在の日本の観光産業はこのインバウンドが、ね、これ主なターゲットだと思うんですけども、はいはいはい、ちゃんとこう、ね、中長期で考えると若年層を獲得したいということですよね。
そうですね、ここ重要ですね、
はい
はい、
ではこの気になる Web5 軽井沢のコンセプトをお願いします。
Web5 軽井沢のコンセプトは、まあ、仲間とルーズに過ごすホテルということで、まあ、肩肘張らずに友人たちと自由な時間を過ごせる宿泊施設というのを意味するそうですね、
はい、
でまあ、その象徴であるもう1階の共有スペースですね、たまり場はい、みたいなんですけど、
はい、
これを中心に例えばこう卓上アイスホッケーとかスウェディッシュトーチといったさまざまなこう遊びを24時間いつでも楽しめるように用意しているということですね、はい、でまあ、あのたまり場はですね、あの若者たちが自由気ままにこう利用しているそうで、まあ、コンロでアヒージョを作ってみんなで食べたりというようなこともなんかしてるそうですね。で客室はですね、
はい、
定員3名のヤグラルームとか、まあ、ツインルームなど73室ということだそうです。
わかりました、
はい、
まあ、星野グループというとね、どうしても、まあ、ちょっとこうお値段は高いというイメージがあるんですけども、はいはい、
そうですね、
この Web5 軽井沢の料金体系はどんな感じでしょうか。
あのですね、まあ、35歳以下エコひいきプランと、
35歳以下ですね、
はい、はい、35歳以下です、
はい、
エコひいきプランということでですね、これをダイレクトに表現しているような施策なんですけども、はいはい、これ35歳以下だとですね、365日いつでも一室1万6000円
一室1万6000円、
はい、で一泊できるっていうことですね、はい、でその2名だと8000円、
はい、
3名なら5000円強ということで、一部屋の宿泊者が増えるほど割安になるということで、
いいですね、
これ泊まりやすいですね。
35歳以下ですもんね、
以下であればです ね、
これ昔こういうとこあったらいいな、よかったな、
もう全然ダメですけど、
全然ダメですね、
ダメですけど、ですので、まあ、数ヶ月前からですね予定を立てるのではなくて、はい、思い立った時に出かけるその気ままな旅ということで、はい、まあ、まあ割安な宿泊料で、まあ、2,30 代に重い腰を上げさせようという考えのようですね。
そうですね、なかなか旅行行く 2,30 代今ね少なくなってるって言いますもんね、
はい、そうですね、はい、でまあ、あの最後にこの料金体系にはもう一つ狙いがあるそうなんですけども、はい、それは例えば曜日とかね季節でこう宿泊費が変動する、まあ、レベニューマネジメントと、
はい、今もう当たり前になってますね、
はい、これ、はい、ということで、まあ、同じ部屋同じ体験なのに曜日や季節でこう宿泊費が 3,4 倍になる、まあ、分かりやすい価格に戻していくこともまあトライしていきたいことの一つなんだというふうに星野代表は語っています。
そうですね、365日いつでもこう、ね、はい、値段が決まっているこの Web5 カイザーは、まあ、当然ね連休だったり、土日が最初にもうすぐ予約が埋まってしまうんでしょうけども、
まあそうですよね、あのいつでも一泊1万6000円って安心感が、ね、
あります、
はい、あると思いますね。
しかも星野さんなので、ね、はい、ちょっとラグジュアリーな雰囲気も楽しめる と、
楽しめるとい
いな。でも35歳以下ですね、わかりました、
はい、生まれ変わったら
はい、はい、それでは後半は若者マーケット大成功、キリンゴゴティが捉えた TikTok 女子をご紹介します。
週刊日経トレンディ後半は若者マーケット大成功、キリンゴゴティが捉えた TikTok 女子と題してお届けします。
はい、TikTok といえば10代を中心に爆発的な人気を誇る中国発の15秒ショート動画共有アプリなんですけども、
はいはいはい、
そんな TikTok の動画投稿キャンペーンを仕掛けて成功を収めたのがキリンビバレッジと、
はい、
そのキリンビバレッジの午後ティーと言われる午後の紅茶のオリジナルダンスが拡散というかもう大拡散したと、
はいですね、
はい、これはいかにキリンは使いこなして、はい、TikTok 女子を魅了したんでしょうかね。
はいはい、午後の紅茶といえば、まあ、1986年ですかね、発売が
そんな前なんですね、
されたロングセラー商品なんですけども、まあ、購買層の中心っていうのは20代から30代女性ということで、はい、まあ、10代の若年層との接点を拡大するということが、まあ、マーケティングの普遍のテーマということで、
はい、
まあ、我々もそうですけどね。
そうですね、ラジオもそうですよ、
はいはい、これまでもその2016年からのテレビ CM で上白石萌歌さんとか、はい、井上海さんといった、まあ、あのドラマのですね、まあ、義母娘としても人気となった、義母と娘のブルースでも共演した若手を起用していましたと、
はい、もう僕もドラマ見て、はい、うわー CM と同じと思って、はい、ちょっとびっくりしました。あ、今こうやってコラボもするんだ
ですよね、
はい、
で、まあ、このその CM シリーズの完結編でホット紅茶を訴求すると、
はい、
いうですね、まあ、これ会いたいで温めたいだ18年冬っていう、あの昨年の12月から、
はい、
これ CM ですね、
はい、
放映するにあたってその白羽の矢が立ったというのが、はい、まあ、急成長する TikTok の活用だったということでですね、はい、まあ、あの、まあ、キリンビバレッジのマーケティング部の、担当の方なんですけども、まあ、その TikTok はこの10代をメインに平均視聴時間がまあ40分を超えるということで、この熱中度が高いユーザーに対していかに TikTok のこう文脈に合った形でホットの午後の紅茶の価値を伝えるかを考えたというふうに話されています、
はいはい、これはなかなかね難しいというイメージがあるので、一生懸命考えたと思うんですけども、具体的にはどんな、
ですね、テレビ CM の先ほども会いたいって温めたいだ18年冬編ですね、
はい、
の放映に合わせてこれハッシュタグであなたとホホティホホティですね、
はい、
ホホティをつけた動画投稿を募集するキャンペーンを展開しました。
ホホティ
ってホホですね、
ホホ
に、
ね、
はい、あのほっぺにこう紅茶をこう当てて、
はい、
当てたりとかしてるんですけども、はい、そのホットの午後の紅茶を、ほっぺにつけてこう温まる仕草っていうんですか、
あ、
これをキーにしたオリジナル曲楽曲ですね、
はい、
の振り付けの動画を募ったと。
上白石萌歌ちゃんのフワーっとしたあのイメージなんだと、
ね、うん、あのイメージだったんだけど、はい、あの曲はオリジナル楽曲で、振り付けの動画を募って、まあ、それがですね、
はい、
累計6200万兆の再生回数で1万2000件以上の投稿を生んだというのがすごいですね。
いや、この累計回数はすごいと思います、6200万超えの投稿が1万2000以上、
はいはい、
スマホで動画を、ね、視聴するスタイルっていうのはまあ定着したとは思うんですけども、今国内の人気 YouTuber だって1000万回超えるのはもう相当なので、
そうですね、そんな簡単なことじゃないですもんね、
うんうん、それが10代がメインで、それで TikTok がすごいですね。
そうですね、まあ、狙い通りこう投稿者の過半数が女性で10代が中心だったということで、
はいはい、
このキャンペーンにはいくつかの成功法則がありました。
はい、どんな法則でしょうか、はいはい、
キリンビバレッジでは、まあ、TikTok に合わせてこのあえて人気のテレビ CM の世界観を引きずらなかったと、
あ、
はい、
366日の雰囲気ではなく、
そうですね、はい、で、まあ、その象徴的なのがその今回のキャンペーンのために用意したオリジナル楽曲、
はい、
ということですね、
はい、そのね、テレビ CM では過去、まあ、チャラに優しい気持ちだったり、はい、スピッツの楓だったり、はい、で最新では1割の366日と、はいはい、こういった恋愛のテーマをずっとしてたんですけども、そこをあえてオリジナルの楽曲を使ったと。
そうですね、
はい、
まあ、全く異なるで、このなんかリズミカルでポップな楽曲、はい、
あ、また逆だったんですね、
なんですよね、
恋愛風じゃなく、
恋愛風じゃ ないですね、はい、なんかこう本当にリズミカルな感じ、逆になんか TikTok っぽいなって感じは、
ね、
はい、ありますけれども、当初はその CM と同じ366日を使用するって案もあったそうなんですけども、はい、まあ、より楽しんで踊りやすくて、まあ、耳に残りやすいと、まあ、そしてまあ曲中にそのゴゴティのねフレーズをまあ入れ込むために、まあオリジナル制作をしたということなんですね、
はいはい、
しかもそのオリジナル楽曲はですね、まあ260万のファンを抱えている 小学生 TikToker。
TikToker とかいるんですね、
は
い、
TikTok 上のインフルエンサーの
方、あ、要はそういうことなんだ、
そういうふうに言うらしいですけど、日向さんとしてね、はい、の協力を得て制作しましたと、はい、曲の合間にですね、ちょうだいとかあったかいって言った、こう、これ僕が言うと可愛らしくないですけど、可愛らしいその口パク部分っていうのがあの日向さんの声で入っていると、はい、これが、まあ、あの拡散される大きな要因となったと。
決して可愛くないですね、
可愛くないですね、
はい、ごめんなさい、
はい、なったと、はい、いうことです。
他には
それでですね、あの要はあのオリジナル曲に合わせて、はい、その TikToker の、ね、協力を得て、まあ、簡単に真似できる専用の振り付けっていうのも用意したと。
大事ですもんね、
TikTok 上
の。そうですね、うん、
そうですね、で、まあ、あざといほどその可愛い自分を演出できる仕草とかですね、
あざといほどで、
実際こう動画を確認すると、まあ、投稿者が全力で同じようなこうモテ仕草を撮っていると。
あ、はい、そっか、モテ仕草っていうんですね。
モテ仕草ですね、うん、でまあ、最後 その決めポーズはこの、まあ、投稿者によってバラバラなんですけども、はい、担当者の方によればその最後はあえて自由にして、はい、まあ、振り付けにこう余白を作ったというふうに話されてますけど、今の若い世代にとってはこう完全にこうみんなと一緒じゃなくて自分なりの表現ができる要素も必要と、これ残したっていうところがポイントなんですね。
難しいね、そうなんですね、
自由を残したっていうところがポイントなんだと思います、ね、
あ、自由を残すのもポイント、うんうんうん、最後の決めポーズですね、他に投稿数が増えたポイントってあります？
今回のキャンペーンの公式動画に出演したのは4組の、ね、有力 TikToker なんですけれども、はい、マリナさん、この方はファン数が約72万、はい、といった可愛い系の方に加えて原宿系 YouTuber のしなこさんとか、カップル系っていうんですかね、はい、なんかまあ異なるファン層を捉える構成にしたというところがポイントで、
可愛い系だけじゃないってことですね、ま
あ、そうですね、だから異なるファン層を捉えることによってこう参加者の裾野がどんどんこう広がっていくという構図が一つ、
はい、
でもう一つはですね、その公式動画ではその TikToker が午後の紅茶を持ってダンスするっていうやつと、はい、まあ、商品なしのね2パターンをそれぞれ、はい、制作して、これ実は購入しなくてもチャレンジに参加できるということを示して、これ投稿のハードルを下げるということが2つ目だった
んです、ね、はい、ね、ここで持ってなきゃダメだじゃなくて、はい、なくてもいいですよ、
なくても投稿でできたと。
確かにそれどんどん投稿数増えたということが分かったんですけども、はい、実際の購買は直結してるんでしょうか。
キャンペーンが始まった昨年12月ですね、はい、まあ、前年より気温が3度高かったということで、
高かったですもんね、12月、
う
ん、
実はホット飲料の市場全体がまあ振るわなかった、はい、ということなんですが、今後の紅茶ブランドの販売数はその市場実績よりもまあ4ポイント上回ったということで、もちろんこれ同時期にツイッターとか、ね、インスタグラムなんかでもあの施策をやってたんで、はい、まあ、TikTok だけの功績っていうことではないみたいですけども、成績はそれなりに上げることができた、
ね、ジンギバレッジ全体的には本当に上がったということですよね、
ということでですね、まあ、ハッシュタグのこのあなたとホホティ動画っていうの投稿は、まあ、検証目的ではなくて、まあ、ユーザーがねこう自由参加で能動的に動画をアップしたということなので、まあ、TikTok は投稿動画の質や、まあ、参加者の商品に対する好意度が高いという印象ですよね。
能動的っていうのが私は肝ですよね。
そうですよね、
やらされてるんじゃなくて、うん、やりたいから、
自らね、
はい、
うん、自分がやりたいとかやっている自分を見てもらいたいという、まあ、いわゆる TikTok ユーザーの思考にこうフォーカスを当てて、はい、今後もうまく活用していきたいというふうにあのキリンビバレッジの担当の方はお話ししています。
まあ、今回ねご紹介したように、はい、あのキリンビバレッジ TikTok はあの10代の若者市場の開発ツールとして、はい、これからもですね、他の企業熱い熱線送るでしょうね。
そうですね、あの、まあ、TikTok を運営するバイドダンス日本法人の副社長さんによるとですね、すでに3月のハッシュタグチャレンジの広告枠は売り切れの状態と、はあ、いうことだそうですね。
どの企業も今この TikTok を利用しているという、
ね、
はい、
そうですね、利用し始めているようですね、はい、なんであの日経クロストレンドでは、はい、まあ、動画かける、若者マーケ TikTok 大研究と題してですね、全5回これ特集を掲載しましたので、ぜひあのチェックしてください。
週刊日経トレンディ、今週は若者マーケで大成功、キリンゴゴティが捉えた TikTok 女子をお届けしました。
ヨシンイズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、 その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。
よろしくお願いします。
お願いします。ヨッシーさん、今週はどんな商品でしょうか。
今週はまた鉄道ネタでいきたいと思うんですけれども、ですね、今度奈良満喫フリー切符というですね、切符が発売になります。
奈良満喫フリー切符、
はいはい、これがですね結構お得な切符でして、まあ、奈良って書いてあるように、はい、まあ、奈良県内を中心としたですね、JR 線はもちろんなんですけれども、そのライバルである近鉄線、それからさらにその地元の観光地を結んでいる奈良交通バス、これが3日間乗れて大人3200円って非常に安い切符が出るんですね。
3200円で3日間、
はい、
奈良県内、
ほぼ奈良県内です ね、まあ、ただ大阪の、まあ、環状線の方も乗れますし、はい、面白いなと思ったのは吉野も行けますし、あとはあの伊賀上野までですね、実はフリー区間になってるっていう、かなり広い使い出のある切符だと思います。
これはもう前日、
これはですねちょっと条件が面白くて、はい、新幹線のネット予約ですね、エクスプレス予約、それから JR 西日本が山陽新幹線のでやってます E ご予約サービスを使った人だけが買えるという、う
ん、ああ新幹線乗っていってってことですか、
はい、かつ、普通の切符ではダメで、うん、ネット予約を使った人限定っていうところが面白い、
本当に観光客目当てですね、しかも遠い、
そうですね、やっぱり狙い2つあると思うんですけれども、はい、1つはネット予約をとにかく普及させたいというですね、はい、JR 側の意図が見える、はい、ということと、もう1つは今までエクスプレス予約というのは比較的ビジネスパーソン向けというふうに言われてまして、はい、そういう方が使ってらっしゃるんですけれども、こういう観光にも使えるよということを、まあ、アピールしたいんだろうなというのを感じます。はい、
わかりやすいですね。もうね、そんなちょっと思惑があるという、
はい、ことで、同時期にですね、実は岡山駅から使えるですね、瀬戸内岡山香川パスという、これも3日間で2800円。で、これは岡山と対岸の香川県の JR 線、うん、それから小豆島に行くフェリーなどが利用できるものも発売になってまして、これもやはり同じようにネット予約を使った人だけ買えるというもので。
新幹線。
はい、そうですね、エクスプレス予約と E ご予約サービスを使った人のみが買えるということで、まあ、かなりここら辺でお得な切符が出てきているですね。はい、
そうそうそう、これですね、ちょうどこれから春、桜、そしてゴールデンウィークと、
はい、
これからも旅行シーズンですけども、それに狙った商品でもあるという。
そうですね、はい、
出張時あれ使いますけどね、ネット結構便利に使える、
はい、
うん、そうか、なんで、まあ、確かに観光でもっていうふうに考えればそうなのかもしれないですね、
う
ん、
そうですね。
では、ヨッシースコアということで、奈良満喫フリー切符、これネット予約のみと言ってもいいですかね、
はい、
はい、のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、使い勝手度6点でお願いします。
あ、意外と低い
これですね、ちょっと一つ課題がありまして、はい、ネット予約を使うという前提になっているんですが、はい、切符はですね現地の窓口で買わなければいけないんです。
予約をして、はい、現地まで行って、
はい、
で
窓口から見せるか、どうやって、
そうです、あの要するになぜ窓口になっているかというとですね、はい、本当にネット予約で来ましたよっていう証明をしないと買えないんですね。
そうか、
なのであのご利用表と言われているですね、あの自動改札通った時にピッて出てくる紙があるんですけれども、はい、それを見せないと売ってもらえないと、でそれを見せないといけないので窓口でしか売れないと、はい、
そのアナログとか
そうですね、
ネットとかやってるのにそんなだけアナログなんですね、
まあ、でもお得ですからね。
そうですね、まあ、本当はですね、そのネット予約の時に一緒にセットで買えるとか、まあ、そういう方向で進むとより便利になるんじゃないかなと思います。
じゃあこれは今後ですね、はい、期待ということで、
はい
はい、ということでイオシーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品は奈良満喫フリー切符でした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。 さてここで番組からのお知らせです。4月1日で601回目を迎えるこの番組が大きく様変わりします。番組タイトルが週刊日経トレンディから週刊日経トレンディクロストレンドに変更。番組アシスタントが先日の公開収録で進行役も務めましたラジオ日経辻ルナアナウンサーになります。吉武たまに出るかもしれません。そしてラジオの放送時間が5分だけ移動して、これまでの毎週月曜の22時25分からが22時30分からになります。これまで以上の内容盛りだくさんでお送りいたします。
そうですね、変わりますね、
いろいろ変わります。
変わりますので、またよろしくお願いします。
お願いします、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
吉武秀樹でした。 Weekly 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 K-Trendy